ヨハネの福音書3章16節から21節を読み出します。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。以上のところから誠の人生のための黄金の詩という題で大メル先生からメッセージをいただきたいと思います。
おはようございます。今日初めて皆さんとご一緒できてとても嬉しいです。そして神の御言葉を通して使えることができることを感謝します。私たちはギフリバーサイドチャーチに来て3年になります。どうぞよろしくお願いします。お祈りします。天の父なる神様、今日私たちが自由と平和の日本にいることを感謝します。あなたがイエス・キリストを私たちのために使わせてくださった大きな愛に感謝します。ここで礼拝できることをありがとうございます。先週のクリスマス、私たちはあなたの御子イエス・キリストの誕生を思い出して喜びました。さて今年も終わりが近づき、新しい年が目前に迫っています。私たちがあなたの御言葉と聖霊によって人生を導かれ、天の栄光につながる道をあなたと共に歩むことができますように。今私たちはあなたのお言葉を通して私たちに語りかけ、私たち一人一人があなたの望む際と無限の愛を体験できるようにお願いします。主イエス・キリストの皆によって祈ります。
アーメン。アーメン。
皆さん、先週クリスマスを迎えましたが、今年も今日で終わりです。それについてどのような感情や期待を持っていますか？また人生において何か不確実かを考え再調整する時期でもあります。多くの人が人生で本当に大切なものは何でだろうと自問します。そして人々はクリスマスの喜びに心を合わせていきます。オーストリア ではこの季節にストレンやバニラキッフェルなどのクッキーを食べます。バニラキッフェルはミカツキ型のバニラクッキーです。ストレンは日本で とても有名です。見た目が白いおくるみに包まれたイエス・クリストをイメージしています。先週岐阜と美鈴教会で子どもたちがイエス様の誕生のオパレッタを披露しました。このオパレッタは毎年新しい感動があります。子どもたちはそれぞれの役を理解し賛美し素晴らしい古典劇でした。一つ面白いことに気づきました。それは一番の主役会話オケのイエス・クリストだけは一言も話しませんでした。しかし今日の聖書の言葉ヨハネ3章16節でイエス様は私たちに語られます。この御言葉は黄金の聖句、聖書の中の聖書、または短縮された福音とも呼ばれます。救い主イエス・クリストの福音を一文で予約しています。この御言葉は私たち人間に対する神様の救いと救いのご計画をまとめています。この聖書の一節を知ることは命綱のようなものです。それは私たちが生きていくために必要なことなのです。したがって私たちはそれを知り暗記する必要があります。神様は世界をとても愛されました。私たちは神様の似姿に創造されました。神様を通して私たちは尊厳を持っています。だからがあなたを軽蔑したり貶めようとしたりひどい扱いをしたり時々自分自身を疑ったりしてもかわからないでください。あなたは神様に無限に愛されています。あなたは神様の目に尊い貴重な存在なのです。そして神様は何より私たち人間との交わりを望んでいます。どうか決して忘れないでください。神様は私たちを神様との関係のために創造されたのです。しかしどうでしょう、その関係は人間の神様への 存在の否定や崩れ灰によって壊れています。そして今日に至るまで私たちはみんな罪のもとに人間のあらゆる邪悪な行為の結果に苦しんでいます。第二次世界大戦の恐怖と悲しみの後、人々は戦争は二度としないと言いました。今日の世界はどうでしょう。紛争や戦争が増加し、記録的なお金が被験に使われています。それは過去2年間の出来事に見ることができます。人と人、国と国との壊れた関係が戦争や争いです。それぞれの正義を貫き、互いに平和に暮らすことができません。しかし最大の問題は何でしょうか。それは人間と神様との壊れた関係です。これは自分自身では決して解決できない問題です。なぜならその根底に罪があるからです。ヨハネ3章3節には、彼には新しい心と新しい礼拝が必要です。神は新旧世代の救出作戦を開始する。それはクリスマスから始まります。神様はご自身の一人子を地上に使わしました。ベツヘムの家畜小屋にいる幼子の姿を私たちに見せてください。自分が持っていた最も大切で貴重なものを犠牲になされました。それはイエス・キリストでした。イエス・キリストは私たちの罪を私たちの身代わりとして、ご自身が罰を受けることを受け入れてくださいました。イエス様は私たちを神様と和解させるために十字架で亡くなりました。敵のために命を捨てることほど大きな愛はありません。イエス様はそれを行いました。なぜ神様、ご自分の一人子イエス・キリストを世に使わされたのでしょうか。ヨハネ3章17節に書かれています。神が御子を世に使わされたのは、 世を非難するためではなく、御子として世界が救われるためでした。これは神様が御子イエス・キリストを通して全世界を救出なする目的始められました。私たちはイエス・キリストを通して永遠の命と神様との永遠の交わりを受け取ります。ではどのようにしてこれが可能になるのでしょうか。特別な祈りを捧げることですか。お金ますか。犠牲が必要ですか。そのどれでもありません。それは恵みによってなされます。それは神様の贈り物です。神の言葉である聖書では、この真理がエフェソ人への手紙第2章8節です。8節で約束されています。信仰のみによる恵みによって私たちは救われ永遠の命を与えられます。信仰とはイエス・キリストが十字架で私たちのために獲得してくださった救いが私にも当てはまると信じることです。そしてそれを受け入れてください。クリスマスプレゼントみたいに救われるとは、イエス・キリストを救い主として信頼し、イエス様に私の人生を支配してもらうことを意味します。神様が御子を世に使わされたのは、イエス・キリストを通してあなたが救われ、神様との関係にいられるためなのです。何年も前に私が受け取ったクリスマスの挨拶にこのようなものがあります。もしテクノロジーが私たちに最も必要なものであるなら、神様は私たちに科学者を送ってくれただろう。もしお金が私たちの最大の必要なものであるなら、神様は私たちに経済学者を送っただろう。しかし私たちにとって最大の必要なものは許しでした。だから神様は私たちに救い主を送ってくださいました。失われた人の元にイエス・キリストは来られ、愛され、正され、救われるのです。愛され、失わず、救われる、この三つ組みを私たちは心から 喜び賛美し感謝できます。なぜなら救い主イエスへの信仰へとして私たちは永遠の命を得るからです。イエスが死から蘇って生きておられるので私たちはこのことについて平安と確信を持つことができます。そうすればあなたはイエスを信頼して自信を持って彼と一緒に新しい年迎えることができます。そして希望と喜びをもっと毎日を過ごしてください。このことを念頭に置き皆様にとって神の祝福に恵みまれた2024年でありますように。アーメン。お祈りします。主イエスキリストよ、私たちの救いのために人となってこの地上にを生まれになってくだりありがとうございます。十字架の上で私たちに示してくださって無限の愛とあなたの救いがすべての人に当てはまることに感謝します。そしてあなたがいつも私たちと一緒にいると約束してくれたのであなたを信頼して自信と希望を持って新年を迎えることができることに感謝します。私たちはあなたの聖なる皆をたたえ賛美します。イエスキリストの皆としてお祈りいたします。アーメン。
賛美歌の24番を。